今日は呼ぶ記の5章です。このところには愚かな者をも救われる神のことが記されてあります。一節を見ますと、さあ読んでみよう、誰かあなたに答える者はいるかというふうにエリファズは続いて呼ぶに語ったわけです。しかしこのエリファズの言葉は決して呼ぶを慰めるようなものではなかったと思います。二節のところに、苛立ちは愚か者を殺し、妬みは浅はかな者を死なせる、私は愚か者が根を張るのを見て直ちにその住まいを呪ったというふうなことをエリファズは言っているわけですけれども、なぜ慰めに来た者がこの苦しみの中にあっている者にこのような愚かな者のことを話さなければならないんだろうかということを思います。また4節のところに、その子たちは安全からはほど遠く、門で押しつぶされても救い出す者もいないということをエリファズは言っているわけですけれども、しかし呼ぶ記の一章のところを見るならば、まさにこの呼ぶの子供たちが風が吹いて、そして倒れて亡くなってしまったというようなことが出ていたわけですけれども、本当にこういう言葉は決して人を慰めていくというようなものではないことがわかります。しかも8節に、私なら神に尋ね、神に向かって自分のことを訴えるだろうというふうに言っているわけですけれども、もしエリファズ自身がこの呼ぶのような苦しみを受けたら果たしてどうであっただろうかということを思います。まあ、言うなれば、呼ぶだからこそ彼はこの試練を耐えることができ、また友達との議論も彼はなしていくわけですけれども、彼の忍耐、そしてまた神様に対する信頼、そうしたものが彼の根底の中にあったということを見ていくことができるわけです。しかし愚かなものは何かというと、もう人間の議論であるということがわかるのではないだろうかと思います。最後のこの5章の27節のところにも、さあ私たちが調べ上げたことはこの通りだ、これを聞き自分自身でこれを知れと、まあ、言うなれば、エリファズは自分の知識、そしてまた自分が思っていることをもう呼ぶに卑劣しているわけですけれども、しかしそれは決して呼ぶに対する慰めでも励ましでもなかった。しかし私たちはまたこのエリファズのようなことを行っているのではないだろうかということを思います。どれほど痛みの中にある人、苦しんでいる人たちに慰めを与えていることができるんだろうか、そしてまた私たちはどれほど助けの手を実際に伸べているだろうかということを思います。それこそ私たち自身が愚かなものであるのではないかということを思います。しかし幸いなことに、神様はそのような愚かなものをも滅ぼさないで救い出してくださるという方であるわけです。聖書が私たちに語っているのは、実はそういう愚かな人間を神様は愛し救ってくださる、そのことを私たちに伝えています。18節のところを見ますと、神は傷つけるがその傷を包み、打ち砕くが見てで癒してくださるからだとあります。確かに神は傷つけるっていうことがあると思います。それは正義のゆえである。しかしその傷を包む、神は愛のお方であるわけです。そして見てで癒してくださると、はっきりとそのことがこのところでも述べられているわけです。それはまたイザヤ書の53章を見ると同じようなことが語られているわけです。イザヤ書の53章の5節のところに、しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。彼とはイエス・キリストのことです。そして私たちの背きのために刺された、私たちの 罪、そのことのために十字架にかけられて、そして私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の上に私たちは癒された。私たちのこの心も、あのイエス・キリストが十字架の上で祈ってくださった、父よ彼らをお許しください、私たち愚かな人間をもイエス・キリストはあの十字架の上で許してくださって、そしてまた身代わりとなって命を捨ててくださった、そのことを信じるならば、私たちは一切の罪が許され、そしてまた神様の大いなる恵み、その愛によって生かされていくことができるということであるわけです。ヨブ記の5章19節を見ると、6つの苦しみから神はあなたを救い出し、7つの中でも災いはあなたに触れない、神様は必ず救い出してくださり、また災いから守ってくださる。20節のところには、飢饉の時にはあなたを死から、戦いの時には剣の力からあがない出すと約束してくださっておられるわけです。私たちは私たちを愛してくださる誠の神様を信じ、また神様が私たちを生かしてくださる。私たちは人を頼りとするのではなくて、全能の神様、私を愛し、そしてまた私のために一人子でさえも十字架にかけて私たちを許してくださる、その神様に私たちは望みを持つものとさせていただきたいと思います。